We are thrilled to welcome
テンプルスクエアでのこの美しい夕べに、松実聖徒イエスキリスト教会中央若い女性集会に皆さんをお迎えすることができ、心から嬉しく思います。今晩私たちはユタ州ソートレイクシティのカンファレンスセンターや各地の集会場で多くの若い女性、母親の皆さん、指導者の皆さんと共に世界中で集っています。これは素晴らしい光景です。この会を管理するモンソン大官庁から司会をするよう依頼されました。私は中央若い女性会長、ダルト姉妹です。この会には愛する預言者、トーマス・B・ S・モンソン大官庁とその顧問であるヘンリー・B・アイリン官庁、ディーター・ ウークトドルフ官庁、また十二使徒定員会のニール・ L ・アンダーセン長老、七十人定員会のクレイグ・ C ・クリスチャンセン長老、シェーン・ M ・ボーエン長老、そして H ・デビッド・バートンビショップが出席してくださっています。神権を持つ兄弟たちの霊感あふれる指導に感謝しています。また壇上には私の愛する顧問であるメリー・エン・クック姉妹とアン・エム・ディブ姉妹も着席しています。中央婦女協会会長会と中央初等協会会長会および若い女性中央管理会の会員も出席していることに感謝しています。この会場や別の方法で出席しているすべての皆さんにご挨拶をお送りします。この会の音楽を提供するのはソートレイク地域各ステークの若い女性からなる聖歌隊です。指揮はメリリー・ウェブ姉妹、オルガニストはリンダ・マーゲッツ姉妹とボニー・グッドリフ姉妹です。これから聖歌隊と全員で山の上にを歌います。開会のお祈りはユタ州シーダーヒルス西ステークマヤメイドのエミリー・ルイス姉妹です。
私たちは今日この素晴らしい日に 若い女性として集まり、この大会に来れたことに心から感謝しています。すべての祝福があることを心から感謝しています。モンソン大館長、また他の指導者たちが私たちに指示を与えてくれることを感謝しています。また話者たちが御霊を持ってお話ができるように助けてください。私たちが一人一人あなた様の愛を感じ、またその祝福についてよく考えることができますように導いてください。イエス・キリストが私たちのために罪をあがなってくださっていることを心から感謝しています。すべてをイエス・キリストの御名を通して、アーメン。
ここで聖歌隊が徳の守り手を歌います。チェロ演奏はユタ州プレゼントグループマニラステークローレルのジェシカ・ハント姉妹です。聖歌隊の後、中央若い女性会長会第二顧問のアン・ディブ姉妹がお話します。その後、中央若い女性会長会第一顧問のクック姉妹がお話します。その後、徳高いこと、好ましいこと、誉れあること、そして称賛に値することを求めることの大切さを証しする世界中の若い女性たちのビデオを見ます。
We are called to come.
My dear young women. 愛する若い女性の皆さん、今夜皆さんの前に立てることは大きな特権であり素晴らしい機会です。皆さんの姿は素晴らしく心を打つものです。今年のミューチャルテーマは信仰過剰の第13条です。青少年の集会や生産会に出席した際に、彼らにとって13条がどんな意味を持ち、どのように自分の生活に当てはまるかを聞いてきました。ご存知のように13条は信仰過剰の最後の1条で、最も長く最も覚えにくく、ビショップから暗唱するように言われたくない信仰過剰です。しかし皆さんの多くは信仰過剰13条がそれ以上の意味を持っていることも知っています。信仰過剰13条は義にかなったクリスチャンとしての生活を送るための指針です。すべての人がこの教えに沿って生活することを選ぶなら、どんな世の中になるでしょうか。私たちは正直、真実、純潔、慈善、徳高くあるべきこと、またすべての人に善を行うべきことを信じる。実に私たちはパウロの勧告に従うと言ってもよい。私たちはすべてのことを信じ、すべてのことを望む。私たちはすでに多くのことを耐え忍んできており、またすべてのことを耐え忍びるようにと望んでいる。どのようなことでも徳高いこと、好ましいこと、あるいは誉れあることや賞賛に値することがあれば、私たちはすべてのことを尋ねる求めるのである。トーマス・ウォンソン大官庁は預言者として迎えた最初の総大会で、ピリピ4章8節にあるパウロの勧告を引用しました。これは信仰過剰13条の中の多くの原則の元となった聖句です。モンソン大官庁は私たちのこの時代が困難なものであることを認めながら励ましを与えました。死すべき世の不安定な旅を続ける間、安全にまた道を踏み外さずに歩むために、使徒パウロの次の助言に従いましょう。今夜は信仰過剰13条の中で、安全にまた道を踏み外さずに歩む助けとなり、密接な関係を持つ2つの原則に焦点を当ててお話しします。正直で真実であるという大切な原則に対して、私は強い証と決意を持っています。まず、正直であるとはどういうことでしょうか。真理を守るはこのように教えています。正直であるとは、いつでも誠実であり、真実を語り、嘘をつかないということです。正直であることは神の戒めで、救われるためには完全に正直になることが必要です。ハワード W ハンター大官庁は、私たちが何事にも正直でありたいと望まなければならないと教えました。何年か前、教会堂の玄関や入り口に、自分に正直にと書かれたポスターが掲示されていましたが、ポスターのほとんどは生活の中の些細なありふれたことを表していました。正直の原則はそのようなことの中で育まれます。正直、重大なことに不正直であるのは道徳的に間違っていても、些細なことについては許されると考える人たちがいます。数千ドルに関わる不正直と10セントにしか関わらない不正直は本当に違うのでしょうか。対象の大きさによって不正直の度合いが変わるのでしょうか。ハンター大官庁は次のように続けています。もし主と聖霊の御霊を伴侶としたいのなら、私たちは自分に、神に、そして裸に対して正直でなければなりません。そうするときに真の喜びがあります。大小すべての事柄に正直であれば、心の安らぎと清い心を持つことができます。信頼に基づいて築かれるので、人間関係が豊かになります。そして正直であることから得られる最大の祝福は、聖霊を伴侶とできることです。すべてのことに正直でありたいという私の決意を強めた短い話を紹介します。ある夜、ある男が隣人の畑へトウモロコシを盗みに行きました。 幼い息子を連れて行き、柵の上に座らせて、人が通りかかった時には警告するようにと見張りをさせました。男は大きな袋を腕に抱えて柵を飛び越え、トウモロコシを取り始める前にまず一方を見て反対を見て、袋に詰めるところを見ている人がいないか見渡しました。すると息子が叫びました。お父さん、まだ見ていない方向があるよ、上を見忘れてるよ、上を見忘れてるよ。誰もが経験することですが、不正直になるよう誘惑されたとき、誰も知らないだろうと思うかもしれません。この話から天の御父がいつもご存知で、私たちが最終的に主に報告しなければならないことが分かります。この知識は正直であるべきことを信じるという決意を貫く努力を続ける上で役立ちます。信仰箇条13章で教えられている2つ目の原則は、私は真実であるべきことを信じるです。辞書では真実という言葉を不動の、忠実な、正確な、あるいは偏りがないと定義しています。私の大好きな本の一つはシャーロット・ブロンテ作のジェーン・エアです。主人公のジェーン・エアは貧しい10代の孤児で、正直の模範を示しました。小説の中でロチェスター氏という男性がエア先生を愛しますが、健康的ない状態にあります。そこで彼はエアに結婚せずに一緒に住んでほしいと求めます。エア先生もロチェスター氏を愛していて、一瞬その誘いを受けたくなり、このように自問します。誰があなたを愛してくれているの？それに自分のしたことで誰が傷つくの？ジェンの心の声がすぐに答えます。私が自分を愛している。孤独で友も支えてくれる人もいなければいないほど、私は自分を敬おう。神が与えられた律法を守ろう。律法や原則は誘惑のない時だけでなく、今のような瞬間のためなのよ。都合のいい時に破っても良いものだとしたら、戒めに価値があるかしら？律法には価値がある。私はそう信じてきた。今の私が守るべきものは、自分がこれまで貫いてきた思いと決意だけ。私は揺らがない。誘惑の窮地に置かれても、ジェーンは自分の信条を貫き、神がお与えになった律法を信頼し、誘惑に対抗して揺るぎませんでした。自分の信条を守ることは、たとえそれが難しく世間に受けないことでも、あるいは楽しいことでなくても、私たちが天の御父と共に永遠に住むための道を安全に進めるようにしてくれます。ある若い女性がこの絵を描きました。これは天のお父様と過ごすために、そしてその喜びを象徴したものです。信条を守ることで、他の人の生活に良い影響を与えることもできます。最近、自分の信条を守る決意を貫いたことにより、別の若い女性に大きな影響を与えた霊感あふれる経験を耳にしました。数年前、クリスティとジェンはテキサスの高校で合唱クラスを取っていました。お互いにとても親しいわけではありませんでしたが、ある日ジェンはクリスティが友達と宗教とそれぞれの信仰、そして聖書にある大好きな話をしているのを耳にしました。最近、クリスティと再び連絡を取り始めたジェンがこのようなことを話しました。あなたや友達が話していることが何もわからないことを悲しく思い、クリスマスに両親に聖書を買ってほしいと言いました。聖書をもらって読み始めましたが、これをきっかけに私は宗教を探求し、真の教会を求め始めました。12年が過ぎました。ある夜、私はひざまずき、何をすべきか教えてくださるよう祈りました。その夜、 クリスティ、あなたの夢を見ました。高校卒業してからあなたと会っていません。不思議な夢だと思いつつも特に意味があるとは思いませんでした。それから2晩再びあなたの夢を見ました。この夢には何か意味があるのかと考えました。あなたがモルモンだったことを思い出してモルモン教会のウェブサイトを見ました。最初に読んだのは知恵の言葉の教えでした。母はその2年前に肺がんで亡くなっていましたが、タバコを吸う人だったので知恵の言葉について読んで心を打たれました。後日父の家を訪ねていた時、居間に座って祈り始めました。私はどこへ行って何をすべきなのか尋ねました。その瞬間教会のコマーシャルがテレビに映りました。連絡先の番号を書き留め、その夜に電話をかけました。3日後宣教師が電話をかけてきて、私の家にモルモン書を届けてもよいか聞きました。私ははいと答えました。その3ヶ月半後私はバプテスマを受けました。2年後教会で夫と知り合い、ダラス神殿で結婚しました。今私たちは2人のかわいい子供の両親です。クリスティ、あなたに感謝したかったの。あなたは高校の時ずっと素晴らしい模範を示してくれました。親切で徳高い人でした。私にレッスンを教え、バプテスマを受けるように勧めたのは宣教師でしたが、あなたが3人目の宣教師でした。あなたは行いを通して種をまき、私の人生を本当によりもよりものにしてくれました。今私には永遠の家族がいます。子どもたちは完全な福音を知りながら育つでしょう。これは人が受けられる最大の祝福です。あなたはその祝福を私の人生にもたらすのを助けたのです。私がクリスティに連絡したとき、彼女はこう教えてくれました。私たちは信仰箇条13条が述べているさまざまな属性を聞いて圧倒されることがあります。でもこれらの標準を守って生活し、キリストの模範に従うと努力するなら違いを生むことができます。アルマ26章3節で語るアンモンの気持ちがよくわかります。私たちがこの大いなる技を成し遂げるために神の御手に使わされるものとされたことは、私たちに与えられた祝福である。皆さん一人一人が、私は正直真実であるべきことを信じると宣言するだけでなく、その約束を毎日守って生活しようと決意をするよう願っています。そうするなら、皆さんがこの世で成し遂げるために使わされた技を行うときに、天の御父の力、愛、祝福が支えてくれるでしょう。これらをイエス・キリストの御名により申し上げます。アーメン。
数週間前、私はウォードのローレルの姉妹から大切な教訓を学びました。その姉妹がイエス・キリストについて確信を持って教え、証しするのを聞き、私は感動しました。最後にこう言って話を終えました。イエス・キリストを生活の中心とすると、良い一日となり、愛する人々にもっと親切になって喜びに満たされます。数ヶ月間、私はこの若い女性を遠くから見ていました。彼女はいつも目を輝かせながらみんなに挨拶をしていました。また他の青少年の成功を喜ぶ姿も目にしました。最近2人のマイアメイドの姉妹から、この若い女性はチケットを持っていた英語が得高く好ましいことではないことに気づき、それを使わないことにしたと聞きました。彼女は愛にあふれ親切で従順です。彼女の家庭は一人親で、それなりの困難を経験してきたはずなのに、どのように喜びと思いやりを持ち続けているのか知りたいと思っていました。この若い女性が、私はイエス・キリストを中心に生活していますと証ししたとき、答えが分かりました。 私たちは正直、真実、純潔、慈善、徳高くあるべきこと、またすべての人に善を行うべきことを信じる。信仰箇条13条のこの素晴らしいキリストの特質は、私たちを神殿の祝福と永遠の命に備えてくれます。この中から特に一つの言葉、慈善に焦点を当ててみたいと思います。慈善は素敵な言葉です。語源は誰かの幸せを願うという意味のラテン語です。慈善とは親切で善意にあふれ寛容であるという意味です。皆さんの多くは初等教会で次の歌を覚え、慈善の概念について学んだはずです。誰にでも親切に、大事なこと、自分から始めよう、人に親切。救い主は慈善について教え、その通りに生活されました。イエスはすべての人を愛し、すべての人に仕えられました。キリストを中心に生活すると、この慈善の特質を身につけることができます。キリストのような特質を育むには、救い主について学び、主の道に従う必要があります。良いサマリア人の例えから、すべての人を愛するべきことが分かります。ルカ書第10章で、律法学者が何をしたら永遠の生命が受けられましょうかと救い主に尋ねます。その答えはこうでした。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、主なるあなたの神を愛せよ、また自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。すると律法学者が、私の隣人とは誰のことですかと尋ねます。この質問は非常に興味深いものです。なぜならユダヤ人には北にサマリアという隣国があるのに、サマリア人のことをひどく嫌っていたために、エルサレムからガリラヤに行く際にはサマリアを通らずにわざわざ遠回りをしていたからです。イエスは良いサマリア人の例え話をして、律法学者の質問に答えました。例え話はこのように記されています。ある人がエルサレムからエリコに下っていく途中、強盗どもが彼を襲い、その着物を剥ぎ取り、傷を負わせ半殺しにしたまま逃げ去った。ところがあるサマリア人が旅をして、この人のところを通りかかり、彼を見て気の毒に思い、近寄ってきて、その傷にオリーブ油とブドウ酒とを注いで包帯をしてやり、自分の家畜に乗せ宿屋に連れて行って解放した。翌日、デナリ2つを取り出して宿屋の主人に手渡し、この人を見てやってください、費用が余計にかかったら帰りがけに私が支払いますと言った。同国民でありながら、けが人を見て見ぬふりをして通り過ぎたユダヤ人の祭司とレビとは異なり、サマリア人は親切でした。キリストの特質である慈善を行いで示したのです。この例え話でイエスは、すべての人が隣人であると教えています。最近あるビショップリックの顧問が分かっちゃってくれた経験から、隣人一人一人の大切さが分かります。この兄弟が会場を見渡していると、さまざまな色のクレヨンが入った大きな箱を持った子どもが見えました。ワードの会員たちを見ながら、クレヨンのように会員は皆似ているけれども、それぞれ特有な存在でもあると気づきました。彼はこのように言いました。会員たちがワードや世にもたらす色は様々です。それぞれが長所と短所、願いや夢を持っています。しかし会員たちは共に混ざり合って、霊的に一致した一つの色彩感を作り上げています。一致は霊的な資質です。それは一つの家族に属することにより持たされる平安であり、目的意識です。自分自身のことのように人の幸いを願うことです。自分を傷つけようとしている人がいないことを知ることです。つまり決して孤独にはならないということです。私たちは慈善、つまり一つ一つの親切な行いを通して一致を築き、それぞれの色を共有します。皆さんは孤独を感じたことがありますか？寂しい人たちは白黒の世界に住んでいることを知っていますか？私は若い女性の皆さんが微笑みや親切な言葉、手紙などで皆さん特有の色を人々の生活に加えているのを見てきました。モンソン大官庁は若い女性に人とどう付き合うべきか次のように教えています。若い女性の皆さん、どうか周りの人たちを裁いたり批判したりするのをやめる勇気を持ち、すべての人が受け入れられるようにし、愛され大切にされていることを感じられるようにする勇気をぜひ持ってください。 私たちは良いサマリア人のように事前によって一人の人の世界を変えることができます。これからの1週間にサマリア人のような行いを少なくとも一つするよう皆さんにお勧めします。そのために普段付き合いのない人たちに手を差し伸べたり、恥ずかしさを克服したり、自分に親切でない人に勇気を持って使える必要があるかもしれません。簡単すぎないことに挑戦して精一杯頑張るなら、とても良い気持ちを感じ、思いやりが日常生活の一部となることを約束します。事前により家庭やクラス、ワード、学校に喜びと一致があるでしょう。覚えておきましょう。自分から始めよう。人に親切。救い主はすべての人を愛し、すべての人に仕えられました。親切を多くの人に広げてください。あなたの親切な行いで老いも若きも祝福することができます。モンソン大官庁は若い頃からお年寄りに対して特別な思いを抱いてきました。ちょっとした訪問や微笑み、手を握ることなどに価値を認めています。そのような小さな慈愛の行いは時に長く寂しい灰色の日々に彩りをもたらします。ぜひ皆さんの祖父母やお年寄りを心に留めてください。明日教会に行ったら、あなたの彩りを、生活に必要としているお年寄りを見つけてください。難しいことは必要ありません。名前で挨拶をしたり、短い言葉を交わしたり、助ける用意をしてください。ドアを開けてあげて、家や庭の手伝いを申し出てください。若い皆さんには簡単なことが、お年寄りにはとてつもない大変な場合があります。覚えておいてください。自分から始めよう。人に親切。事前は家族の中で最も難しいことがあります。強い家族になるには努力が必要です。明るく、いつでも相手を助け、思いやりを示してください。家庭内の問題の多くは自分勝手で不親切な言動から生まれます。家族の必要に心を配ってください。いじめ、喧嘩、口争いではなく、平和を作り出す人になるように努めてください。覚えておきましょう。自分から始めよう。人に親切。イエスは子どもたちを愛し、腕に抱き祝福されました。救い主のように皆さんはその優しさによって自分の兄弟だけでなく、すべての子どもたちに祝福することができます。皆さんは自分の生活と模範が幼い子どもたちに与える影響の大きさをわからないかもしれません。最近、高校で託児所を運営する友人から手紙をもらいました。その高校には教会の青少年が数人通っています。友人はこのように書いてくれました。小さな子どもたちと一緒に廊下を歩いていると、たくさんのロッカーの扉の内側にイエス様の絵が貼ってあるのが見え、嬉しくなります。数週間前、一人の子どもがある若い女性のロッカーの扉の内側にイエス様の絵を見つけ、見て、イエス様が学校にいるよと言いました。その生徒は感動のあまり、かがんで子どもを抱きしめ涙を流しました。私はその若い女性の模範に感謝しました。時折私たちを取り巻く騒音のために難しいことがあっても、多くの青少年たちが真理と義をしっかりと守り、御霊を生活に招こうと努めていることを知ると心が高められます。教会には素晴らしい青少年たちがいます。全くその通りです。若い女性の皆さん、皆さんはキリストを中心に生活することにより世界を変え、主が望まれるものになることができます。皆さんが事前に満ちた生活をしていることに感謝をします。自分と違う人にも思いやりを示し、友人やお年寄り、家族、幼い子どもたちに親切にし、孤独な人や苦しむ人の隣人となっていることに感謝します。皆さんは事前を通して主の光へと人を導くことができます。皆さんが自分から親切を始めていることに感謝します。モンソン大官庁は神の預言者です。私たちは事前の模範である大官庁の生涯から学ぶことができます。預言者に従いましょう。大官庁の模範から学び、その言葉に耳を傾けましょう。私はキリストの福音を信じており、ジョセフ・スミスを通して神権が地上に回復されたことを知っています。救い主は生きておられ、私たち一人一人を愛しておられます。主はすべての人のために命を捧げられました。 キリストを中心に生活し、互いに愛し合い、使い合って主の道に従うことができますように。そうすれば世界がより良い場所になることを知っています。なぜなら私たちは事前を信じるからです。イエス・キリストの御名により証しします。アーメン。私は若い女性です。私は信じます。
私は一人に過ぎませんが、世界中には何千もの姉妹たちがいて、それぞれ自分の全力を尽くそうと努力しています。私たちを見て何か違うと感じる人がいるかもしれません。それは私たちには信じていることがあるからです。
何を信じているかって聞いてください。喜んで教えます。最近読んだ聖典に、悪に負けてはいけない、むしろ善をもって悪に勝ちなさいとありました。私たちは恐れたり世を避けたりする必要はありません。世の中を変え、暗闇を光に変えられるのです。
聖典を読み終えたり祈ったりした後は、それを自分の生活に当てはめるようにしています。小さなことで一日が変わり、一日中聖霊を感じることができます。
私は神の娘であり、友であり、姉妹であり、いずれは母親になります。際立った存在となり、違いをもたらす人になれると思います。家で平和を作り出す人になり、御霊がとどまれるようにしています。それはできるだけ我が家が神殿のようになってほしいからです。
神殿の力と神殿で感じる平安を知っています。
神殿に集まったり参入したり、神殿について考えたりすることは、キリストを中心とした生活をする役に立ちます。それによって強さと力が得られます。神殿はキリストのもとに近づくのを助け、母親になった時や将来の生活に備える助けになります。
キリストの愛についての証があります。
主は私を愛しておられ、いつも見守ってくださいます。イエスが救い主であり、私のために亡くなったことを知っています。
主はいつも手を差し伸べておられます。私たちがその手を取ることを選ばねばなりません。
決して私たちを一人にされません。私は一人の若い女性です。でも世界中には何千人もの仲間がいます。
私は正直、真実、
純潔、慈善、
徳高くあるべきことを信じます。
いつでもどのようなことについても、どのようなところにいても、神の証人になります。私たちは徳高いこと、好ましいこと、あるいは誉れのあることや称賛に値することを尋ね求めます。そして少しずつ世の中を変えているのです。
愛する若い姉妹の皆さん、皆さんは天の御父の娘です。御父は皆さんを愛しておられます。
皆さんを選ばれた世代です。救い主イエス・キリストに従うことを選んでくださってありがとうございます。信じてくださることに感謝します。証を詰めるため、そして人を助け、彼に仕えるために、毎日小さな簡単なことをしてくださり感謝します。皆さんはイスラエルの希望であり、丘の上の光です。イエス・キリストの福音の真理によって、皆さんの生活が光を放ちますように、そして地上での生涯にわたって良い影響を与え続けられますように、皆さんを愛しています。
I hope you will always remember.
今晩学び感じたことをいつも覚えておくことができるように願っています。これから私がお話します。私のお話の後、聖歌隊が主は生けると知るを歌います。ハープ演奏はソートレックキャニオンリムステイク、マヤメイドのハンナ・コープ姉妹です。心に感じることを言葉にできない時があります。皆さんが神の娘であり、永遠の責任を受けていることを御霊が皆さんの心に明かしてくださるように祈ります。皆さんはイスラエルの希望です。愛に満ちた天の御父の選ばれた尊い娘なのです。先月生まれた時から知っているある若い女性の神殿結婚に出席する機会がありました。私は結び固めの部屋に座り、美しいシャンデリアを見ながら、赤ちゃんの彼女を初めて抱いた時のことを思い出していました。小さな白いドレスを着せられた彼女はとても美しい赤ちゃんでした。その時、彼女がこの日もまた白いドレスに身を包んでドアから入ってきました。光り輝き、幸せそうな様子で部屋に入ってきた彼女を見ながら、私は心から願いました。全ての若い女性がこの瞬間を思い描きながら、聖霊の祝福を受けるのに備えて、神聖な誓約を交わして守り、神殿の儀式を受けるふさわしさを常に保てるように努力してほしいと。2人は聖壇にひざまずき、この世の旅路にあって2人を祝福し、強め助けるという約束を受けました。それは世界が立ち尽くし、天が大きな喜びの感じる瞬間でした。結婚したばかりの2人が部屋の大きな鏡を覗くと、誰かが新郎に何が見えるかと聞きました。彼は、私より前に生きた全ての先祖が見えますと答えました。そして今度は反対側の壁にかけられた鏡を覗き込み、新婦は涙を目に浮かべ、私たちの後に続く人々が見えますと言いました。彼女は自分の将来の家族、子孫たちを見たのです。彼女はその時、純潔を守り、徳高くあることがどれほど大切かを改めて理解したに違いないと思います。ふさわしい備えをした男女が神殿の聖壇に共にひざまずいている姿ほど美しい光景はありません。若い女性としての月年月を通して、皆さんは神殿に備えます。神殿で神の尊い娘に用意されている祝福を受けるでしょう。天父は皆さんを愛し、幸せになってほしいと望んでおられます。そのためには、徳の道を歩み、交わした誓約を固く守らなければなりません。若い女性の皆さん、倫理観の乱れや悪を許す考え、女性の搾取、男女の役割に関する歪んだ考えがますます横行する世界に住んでいます。そのような中で、自分自身や家族、そして関わる全ての人々を守り、徳の守り手となる必要があるのです。徳とは、守り手とは何でしょうか。徳とは、高い道徳的標準に基づいた思いと行いのパターンである。徳には純潔さや清さが含まれるとあります。守り手とは、守り、保護し、防衛する人です。皆さんは徳の守り手として守り手として道徳的な清さを守り、保護し、防衛するのです。人の生命を創造する力は神聖で高貴な力なので、結婚するまで守っておかなければならないのです。また徳は聖霊を伴侶とし、その導きを受けるために必要な条件です。この世で立派に生きるためには聖霊の導きが必要です。 徳高くあることは神殿に参入するためにも救い主の前に立つためにも必要な条件です。皆さんはその時のために今備えているのです。成長する私と和光度の強さのために書かれている標準は重要です。この2つに書かれている原則に従って生活するなら、皆さんは強められ御国にふさわしくなる助けが得られるでしょう。昨年の夏、ユタ州アルパインの若い女性たちが御国にふさわしくなろうと決意しました。そして開拓者の一人だったジョン・ロー・モイルと同じように、ユタのドレーパー神殿からソートレイク神殿までの合計35キロの道のりを歩こうと決心したのです。石屋だったモイル兄弟は預言者ブリガミヤンからソートレイク神殿で働くよう召されました。自宅から神殿まで毎週35キロの道のりを歩きました。彼の仕事の一つはソートレイク神殿の東側に清きを主に捧ぐという言葉を刻むことでした。多くの障害を克服しなければなりませんでした。ある時、飼い牛の一頭に足を蹴られ大けがをし、切断を余儀なくされました。それでも彼は預言者との約束を守り、神殿の技に献身することをやめませんでした。自分で義足を作り、何週間も経った後、再び神殿までを歩いて自分が約束した技を果たしたのです。シーダーヒルズ第6ワードの若い女性たちは、自分の祖先の一人と神殿に入るにふさわしくありたいという気持ちを鼓舞してくれる誰かのために、同じく35キロの道のりを歩こうと決めました。毎週ニューミューチャルで訓練し、神殿について学んだことを分かち合いました。そして早朝祈りを捧げた後、神殿に向かって歩き始めました。出発してから私は彼女たちが自信にあふれていることに感銘を受けました。目標を一心に見つめていました。彼女たちの一歩一歩は、今神殿に参入する備えをしている皆さんの歩みを象徴していました。皆さんは個人の祈りやモルモン書を毎日読むこと、また成長する私に取り込むことです。若い女性たちが歩き続けた道中には注意をそらすものもありましたが、彼女たちは目標から目を離しませんでした。足にマメができたり膝が痛くなったりした人もいましたが、それでも歩き続けました。皆さん一人一人にとっても、神殿へと向かう道は注意をそらすものや痛みや障害も数多くあるでしょう。でも皆さんも決意を固く保ち歩み続けています。若い女性たちが歩いた道は、その道を歩いたり車で通ったりしたことのある指導者が示してくれた最も安全で最短の道のりでした。同じように皆さんの道も示されていますし、主ご自身がそこを歩まれただけでなく、最後まで一歩一歩皆さんと共に歩んでくださるのです。若い女性たちが神殿まで歩いた道筋には、危険なことがないように両親や兄弟、真剣指導者たちが守り手としての役割を果たしてくれました。一人一人が十分な水分を取り、スタミナを保てるように、栄養を補給できるようにしました。休憩し水分を取るように、神殿指導者は所々に支援所を設置しました。若い女性の方々が神殿に向かって歩む時にも、両親、ビショップ、そして他にもたくさんの人が守り手となってくれることでしょう。注意を促し、道を示し、怪我をしたり道を外れたりすることがあれば、助けを差し伸べてくれるでしょう。最後の数キロには、兄弟や若い男性や友達が支援し応援するために集まっていました。その様子を見て私は感動しました。あるお兄ちゃんは、両足に大きな豆ができてしまった妹を背負って神殿までの最後の道のりを歩きました。目的地に到達したこの素晴らしい若い女性たちは、涙を流しながら、いつも神殿に参入するのにふさわしくだろうという静かな決意を胸に抱いたのでした。この神殿までの歩みは人生に例えられます。両親と真剣指導者は道の傍らで見守り、支援をと助けを与えてくれます。若い女性たちは互いに守り合い、励まし合い、若い男性たちは若い女性たちの力、決意、スタミナを称賛しました。 兄は怪我をした妹を背負いました。彼女たちが神殿にたどり着き無事帰宅した時、家族はともに喜びました。神殿に続く道にとどまるには個人の徳を守り、皆さんが付き合う人々の徳を守らなければなりません。モルモン書の中でモルモンは、徳と純潔はあらゆるものに勝って最も大切で尊いものであると教えています。徳の守り手となるには、自分には違いを生み出すことができると信じ決意することから始まるのです。私が若い女性の時、決意には一度だけすれば良いものがあると学びました。私はそれを小さなノートにいつも必ずすることと決してしないことを書き出しました。その中には、知恵の言葉を守る、毎日祈る、10分の1を納める、決して教会は済まないことなどが含まれていました。私はこれらの決心を一度したので、選択するときには何をすべきかはっきりと知っていました。あらかじめ決めていたからです。高校の友人から、少しぐらいお酒を飲んでもいいんじゃないと言われたときも、私は12の時にお酒は飲まないって決めたからと答えました。あらかじめ決めておくことは徳の守り手となるのに役立ちます。皆さんにもこのリストを書いてほしいと思います。そしてそのリストに従って生活してください。徳の守り手になるとは、服装だけではなく言葉や行い、メディアの使い方についても常に慎み深くあることを意味します。また若い男性に御霊や神経の力を失わせるような文字や映像を決して送らないことを意味します。自分の体が神の宮であり、結婚前に創造の神聖な力を乱れに使ってはならないことを理解し、純潔の大切さを理解していることを意味します。皆さんは神聖な力を持ち、その力には他の霊を地球にもたらし、その永遠の霊を宿す肉体を受けられるようにする神聖な責任を伴うことを理解しなければなりません。この力には皆さん以外の神聖な霊が関わっています。皆さんは宝石よりも優れて尊いものの守り手です。忠実で従順であってください。主の聖なる神殿であらゆる祝福を受けるにふさわしくなれるように今から備えてください。母親の皆さんは娘さんたちにとって慎み深さと徳の大切さを示す最も重要な模範です。皆さんは娘さんたちは神の尊い娘であり、性的な魅力に基づいた価値観を持つべきではないと教えてください。そして皆さんが信じることが個人の態度や身だしなみに正しく一貫して反映されるのを見せるようにしてください。皆さんもまた徳の守り手なのです。今週私は再びエンサインピークに登りました。早朝、主の家の山であるソートレイク神殿を見下ろしました。その日もよく晴れていました。開拓者は山頂に来るために持てるすべてを捧げました。私たちが神殿の祝福を受け、家族として永遠に結び固められるようにするためです。40年という年月を捧げて、骨の折れる仕事を続け、アルパインから神殿までの道のりを歩いたのです。それは彼らが皆さんと同じように預言者を信じ、預言者が神とイエス・キリストとまみえ語ったことを信じていたからです。救い主、そしてモルモン書を信じていたからです。だからこそ彼らは、私たちは全てのことを信じ、全てのことを望む、すでに多くのことを耐え忍んできており、また全てのことを耐え忍ぶようにと望んでいるということができるのです。彼らが多くを耐え忍んだように、私たちもできます。信仰箇条13条は私たちの信じる事柄であり、それに従うことによって神殿に入り、いつの日か天の御父の前に立つのにふさわしくなれるように証明され、清められ、結び固められるのです。そのためには御国にふさわしくなることが求められます。そして今備えを始め、困難な事柄を行うことができるという自信を増し加えていかなければなりません。皆さんは偉大な技に携わっており、一人ではありません。徳と純潔を守るなら力が与えられます。皆さんが交わした誓約を守るなら、聖霊が導き守ってくださいます。 そして天使の軍勢に取り囲まれています。モンソン大官庁はこう語りました。この大いなる人生の競争で走るのは私たちだけではないということを覚えておいてください。私たちには主の助けを受ける権利があります。ふさわしい状態で主の神殿に来る日のために、そして神聖な聖約を交わす備えをしてください。徳の守りとして手として皆さんは聖なる宮で救い主を求めたいと思うことでしょう。神が生きておられること、そして神の愛する御子イエスキリストが生きておられることを明かします。主の限りない食材と恵みの力によって皆さん一人一人が神殿と、そして神と御子の身元に導かれ守られるでしょう。皆さんが最高の瞬間となる技のために強められるよう祈ります。黙示録に記されたふさわしいものであるゆえに、白い衣を着て歩む麗しい日のために生活してください。皆さんは価値があるのです。イエスキリストの皆によって、アーメン。
Comfort this sweet sound.
We will now hear from President.
これから大会委員長第一顧問のヘンリー・アイリントン館長の話を聞きます。その後聖歌隊が主の御言葉を歌います。閉会の祈りはアリゾナ州メサ・マリコーパ北ステークのローレルのベサニー・ライト姉妹です。
愛する若い姉妹の皆さん、皆さんは今日、前にも何回か聞いたと思いますが、皆さんは教会の明るい希望です。今晩皆さんがそう確信できるようお話ししたいと思います。その確信が神からの深い証となれば、皆さんの日々の選択に導きが与えられるでしょう。そして一見些細な選択を通して、主は皆さんが望む幸福へと導いてくださいます。皆さんの選択を通して、主は無数の人々を祝福することがおできになるでしょう。今晩この場に集うという選択は大切な選択の一つに数えられます。100万人以上の若い女性と母親、指導者が招待されました。他のあらゆる選択肢の中から皆さんはこの場に集うことを選びました。信じているからそうしたのです。皆さんはイエス・キリストの福音を信じる人々です。皆さんはその信仰のために主のしもべの声を聞こうとこの場に集まりました。この場で聞いたことや感じたことにより、より良い生活に向かいたいと願ったのです。皆さんはイエス・キリストに従うことがさらに幸福になる方法であることを心に感じました。それを意識的に意図的に重要な選択をしているとは気づいていなかったかもしれません。友人や家族と一緒にいたいと感じたから来たのかもしれません。単に招いてくれた人の親切に応えただけかもしれません。しかし気づいていなかったとしても、皆さんは私に従ってきなさいと繰り返し招く救い主のかすかな声を聞いたはずです。ここに集っている間に、主は主を信じる皆さんの信仰を深め、証を詰めてくださいました。皆さんが耳にしたのは言葉や音楽以上のものです。皆さんは地上における主の真の教会に行ける預言者がおり、また幸福に至る道が主の王国にあるという御霊の証を心に感じました。この教会が今日地上における唯一まことの生ける教会であるという皆さんの証は強められました。全員が同じことを感じたわけではありません。ある人はトーマス・S・モンソン大官長が神の預言者だという御霊の証を感じたでしょう。またある人は正直や徳、全ての人に善を行うことこそが救い主の特質だと感じたかもしれません。そして主のようになりたいというさらに大きな望みを抱いたことでしょう。皆さんはイエス・キリストの福音に対する証を詰めたいと願っています。ブリガム・ヤング大官長は142年前に皆さんの必要と望みを預言者として予見していました。ヤング大官長は愛にあふれた父親であり、また生ける預言者でした。ヤング大官長はこの世の影響が自分の娘たちに襲いかかるのを目の当たりにしました。その影響で娘たちが幸福に至る主の道からそれ始めていることを目にしました。当時これらの影響がもたらされた一つの原因は、それまで隔絶され守られていた生徒たちと一般社会が大陸横断鉄道により結ばれたことにありました。ヤング大官長は今日の驚異的な科学技術により手のひらサイズの機器を用いて世界中の無数の考えや人々に触れる選択ができる様子は見られなかったかもしれません。しかしヤング大官長は 娘やまた皆さんが愛にあふれた生ける神と神の幸福の計画に対する力強い証に基づいて選択することに価値を見出していました。ヤング大官長が娘たちに与えた預言者としての霊感あふれる次の勧告は常に皆さんにも当てはまります。この勧告こそ私の今晩の話の中心となるものです。ヤング大官長はこれを語った場所はこのメッセージを全世界の国々に住む神の娘たちに向けて語っているこの場所から 1.5 キロほどのところにある自宅の一室でした。イスラエルの若い娘たちは真理に対する生きた証を得る必要があります。その後ヤング大官長は若い女性の団体を創設しました。現在主の教会で若い女性と呼ばれているこの組織の前身です。皆さんは今晩大官長がその日曜の晩に自宅の居間で行った選択の素晴らしい影響を感じていることでしょう。100年以上経った今、全世界のイスラエルの娘たちは真理に対する自分自身の生きた証を持ちたいと望んでいます。自分を強め、また永遠の命へと導いてくれるこの成長する、その成長する生きた証を今もこれからもずっと持ち続ける必要があります。そしてそのような証があればキリストの光を全世界のあらゆる世界の兄弟姉妹に届ける人となることができます。皆さんは自分の経験から証がどのようなものかを知っています。ジョセフ・フィールディング・スミス長老は、証とは謙虚に真理を求める人に啓示によって与えられる確固たる知識であると教えられました。その啓示をもたらされる聖霊について次のように語っています。聖霊が語られるときには説得力が非常に強いため、一切心に疑いが残りません。それはキリストがイエスがキリストであり、主の福音が真実であることを心から知ることができる唯一の方法です。皆さんもそんな霊感を感じたことがあるはずです。今晩の私がそうであったように、福音のある一部を確認する霊感だったかもしれません。信仰箇条第13条の正直、真実、純潔、慈善、徳高くあるべきことという言葉を聞いたとき、主が語っておられるように、自分に語っておられるように感じました。それが主の特質であることを再び感じたのです。ジョセフ・スミスは主の預言者でした。ですから私にとって単なる言葉ではなかったのです。私の頭の中にはユダヤの誇りっぽい道とゲッセマネの園の光景が浮かんできました。そしてジョセフがニューヨークの森の中で御父と御子の前にひざまずいた時と同じような気持ちを心に感じました。ジョセフが見たような太陽の光にも勝る光は心に浮かんできませんでしたが、証の温かさとまた素晴らしさを心で感じました。証は少しずつ与えられたイエス・キリストの福音全体が真実であるという確認を部分ごとに受けます。例えばモルモン書を読み深く考えるときに、以前に読んだ説が新鮮に見え、また新たな考えをもたらすことがあります。その考えが真実であるという確認が聖霊から与えられると、また証の幅と深みが増します。生きた証は聖文を研究し祈り深く考えることにより増し加えられます。この生きた証を手に入れ維持する方法を最もよく説明していると思うのがモルモン書のアルマ第32章です。皆さんも何度も読んだことがあるかもしれません。私はこの箇所を読むたびに新たな光を見出します。今晩この聖句を教えている教訓を今一度おさらいしましょう。霊感あふれるこれらの聖句は、証を求めるにはまずごくわずかな信仰を大きく育ってほしいという望みが必要だと教えています。今晩救い主の 思いやりと正直さ、そして主の戒めと贖いにより私たちにもたらされる清さについて感動的な話を聞きながら信仰とその望みを感じたことでしょう。ですから信仰の種はすでに皆さんの心の中に植えられているのです。さらにある場所の中で約束されている心の広がりを幾分か感じているかもしれません。植物のように証は養われなければしおれてしまいます。頻繁に捧げる心からの信仰の祈りは必要不可欠な栄養です。受けた真理に従うことにより証を維持し強めることができます。戒めに従うことは証に与える必要になる栄養の一つです。救い主のこの約束を覚えているでしょう。神の御心を行おうと思うものであれば、誰でも私の語っていることの教えが神からのものか、それとも私自身から出たものか分かるであろう。この約束は私にとって有効でしたし、皆さんにとっても有効です。私が子どもの頃に学んだ福音の教義に、神のあらゆる賜物のうち最も大いなるものは永遠の命だという教義があります。永遠の命の一つの側面は家族と愛のうちに永遠に住むことだと私は学びました。これらの真理を初めて聞いたとき、それが真実であるという確認を心に受けて以来、私は家族と家庭の中で争いを避け、平和を見出すためにできる限り選択をしなければならないと感じました。現世が終わって初めて全ての祝福の中で最も大いにある祝福である永遠の命を完全に楽しむことができます。しかし私はこの世の試練の最中にも自分の天の家族の様子をわずかに垣間見たことがあります。そのような経験から神殿の結び固めの力が真実であるという私の証は育まれ強められてきました。二人の娘たちが先祖のために神殿でバプテスマを受ける姿を見て、私の心は娘たちと名前が見つかったその先祖たちに向けられました。家族の心が互いに向けられるというエリアの約束が私の家族に果たされました。ですからあるまで約束されているように、私の信仰は確かな知識となりました。救い主が地上での務めの後に霊界に来られた時に先祖が感じた喜びをわずかながら感じたことがあります。教義と聖約にこのように記されています。そして生徒たちは彼らの贖いを喜び、ひざまずき、神の恩子を贖い主および死の地獄の鎖からの解放者として受け入れた。彼らの顔は光を放ち、主の前から発する輝きが彼らの上にとどまった。そして彼らは主の聖なる名を賛美した。先祖の喜びを感じられたのは永遠の命に関する主の約束が本当であるという私の証に基づいて行動したからです。救い主が約束された通り証に従って行動することにより、選択することによりその証が強められたのです。主はまた従順になることを選ぶことに加え、真理に対する証を祈り求まなければならないことを教えられました。主はモルモン書について祈るという戒めの中でそのことを教えられました。モルナイを通じて次のように語っておられます。見よ、私はあなた方に勧めたい、あなた方にとってこの記録を読むことが神の知恵にかなうようであれば、あなた方はこれを読むときに、アダムが作られてからあなた方はこれを受けるときまで、主が人の子らにどれだけ憐れみをかけてこられたかを思い起こし、それを心の中で深く考えてほしい。またこの記録を受けるとき、これが真実かどうか、キリストの名によって永遠の父なる神に問うようにあなた方に勧めたい。もしキリストを信じながら誠心誠意問うならば、神はこれが真実であることを聖霊の力によって明らかにしてくださる。そして聖霊の力によってあなた方は全てのことの真理を知るであろう。この約束が真実であることを皆さんがすでに自分自身で確かめたことを願っています。しかしもしそうでなければ、すぐに確かめることを願っています。答えは一つの力強い霊的な経験という形で来ない場合もあります。私の場合は答えは初め静かに来ました。しかしモルモン書を読み、それについて祈るたびに一層強い答えを受けました。私は過去の出来事に依存しません。モルモン書について生きた証を固く保つには、モルナイの約束を頻繁に求めます。 私は証からもたらされる祝福がいつまでも続く当然の権利だとは思いません。証は信仰の祈りや聖文に記された神の言葉を熱心に求めること、受け入れた真理に従順になることによって培う必要があります。祈りを怠るのは危険です。聖文を通り一遍読んだり、また読んだりするならば危険にさらされます。それらは証に必要な栄養だからです。アロマの警告を覚えていることでしょう。しかしもしあなた方がその木に構わず養い育てることに心を配らなければ、見よ、それが根付くことはないであろう。そして太陽の暑さが及んでその木を熱すると、その木は全く根がないので枯れてしまうであろう。そこであなた方はその木を抜いて捨てる。さてこれは種が良くなかったからでもなければ、実が好ましいものでなかったからでもない。ただあなた方の土地が痩せているためである。あなた方がその木に養いを与えようとしないので、実を得ることができないのである。神の御言葉をよく味わい、心から祈り、主の戒めに従うことは、証を育み大きくするためにどれも欠かすことのできなく、継続的に行わなければなりません。誰しも突発的な出来事のためにいつもの聖文学習が妨げられることがあります。祈らないことを選ぶ時期があるかもしれません。しばらくの間何かの戒めを無視することを選ぶかもしれません。しかしアルマの警告と約束を忘れると、生ける証を得たいという望みが叶わなくなってしまいます。このようにもし信仰の 目を持って身を期待しながら御言葉を養おうとしなければ、あなた方は決して命の木の実を得ることができない。しかしあなた方が御言葉に養いを与えようとすれば、つまりその木が成長を始めるときに非常な熱意と忍耐を伴う信仰を働かせて、その実を期待しながら養い与えようとすれば、それは根付くであろう。そして実を、それは成長し永遠の命をもたらす木になるであろう。あなた方は御言葉が自分の中に根付くように熱意と信仰と忍耐を持ってそれを養うので、実をやがてその実を得るであろう。その実は最も価値があり、どんな甘いものよりも甘く、どんな白いものよりも白く、どんな清いものよりも清い。またあなた方は満ち足りるまでその実を食べて、もう植えることも乾くこともないであろう。その時あなた方はその木があなた方のために実を結ぶのを待ちながら示したあなた方の信仰と熱意と忍耐と寛容の報いを借りるのである。この実を結ぶのを待ちながらというこの聖句の言葉は、今晩皆さんに与えられた賢明な教えを導いた言葉です。これこそ皆さんの目が将来神殿の結び方を受ける日に向けられた理由です。今晩将来結婚のために行くかもしれないこの神殿の結び固めの部屋で、向き合った壁の鏡に反射して永遠に続くかに見える光の連鎖を心に描くよう促されたのもこのためです。証から生まれた望みを十分に持って、そのような日を待ち望むことができるならば、皆さんは強められてこの世の誘惑を退けることができるでしょう。さらに救い主のように生活しようと努力することを選ぶたびに、証は強められます。やがて主が世の光であることを自分自身で知ることができるでしょう。また自分の生活で光が輝いているのを感じるようになるでしょう。努力なしにその日は来ません。しかし証が増し加えられ、その証をさらに育むことを選ぶならば、その日が訪れます。教育と聖約にはこのように約束されています。神から出るものは光である。光を受け、神のうちにいつもいるものはさらに光を受ける。そしてその光はますます輝きを増して、次には真昼となる。証を人々と分かち合うときに、皆さんは世の光となります。自分の生活の中でキリストの光を日々人々に輝かせることでしょう。その光が皆さんの愛する人々の心を動かすよう、主は方法を見出してくださいます。そして神の娘たちの信仰と証が一つとなることにより、 神はその光で神の王国と全世界の大勢の人々の生活に影響を及ぼされるのです。皆さんの証と選択には教会の希望と我に来ようという主の招きを聞き受けれた皆さんの模範に将来従う世代の希望が含まれています。主は皆さんをご存知であり愛しておられます。私の愛と証を皆さんに残します。皆さんは愛にあふれた生ける天の御父の娘です。復活された御子イエス・キリストが救い主であり世の光であられることを知っています。聖霊が今晩皆さんにメッセージを送り真理を確認してくださったことを証しします。トーマス・エスモンソン大官庁は生ける預言者です。この証をイエス・キリストの皆によりします。アーメン。
私どもは今日心から感謝いたします。若い女性としてここに集い、母たちと共に、そして世界中に放送されているこのお話、彼に参加することができたと思います。正直、そして純潔、そして、その事前のこのような特質について学ぶことができましたことを感謝します。私たちがどのような困難な時にも私どもはそのようなことを努力することができます。家に無事に帰ることができますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。